本日の聖書箇所はマルコの福音書7章24節から30節になります。3版のもの聖書をお持ちの方は新約聖書の79ページ、2017年版をお持ちの方は、新約聖書の80ページになります。マルコの福音書7章24節から30節までになります。それではお読みいたします。マルコの福音書7章24節から。イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰も知られたくないと思っておられたが、隠れていることができなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞きやってきて、その足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。彼女はギリシア人でシリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのはよくないことです。彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。そこまで言うのなら家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘から出ていきました。彼女が家に帰るとその子は床の上に伏していたが、悪霊はすでに出ていた。本日はこの箇所から主イエスを動かす信仰と題して工藤先生にメッセージしていただきます。お願いいたします。歓喜ありがとうございました。
皆さんおはようございます。今週もよろしくお願いいたします。一言お祈りをしてから始めさせていただきます。愛する私たちの天の父なる神様、今週も皆さんと共にあなたの御言葉に聞くこの時間が与えられていることに心から感謝をいたします。ご聖霊の助けがなければこの御言葉を正しく理解し、そして御言葉に生きることができない私たちですので、どうかお一人お一人の心のうちにあなたご自身が働きかけてくださるようにお願いいたします。このものを隠して主のご栄光だけが表されるこの時となりますように、すべてを御手に委ねてイエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日の説教の題名は主イエスを動かす信仰と付けさせていただきました。でこれは決して立派な信仰があればイエス様が動いてくださるということではないんです。反対に言えば立派な信仰がなければイエス様は動いてくださらないと、そういうことを意味しているのではありません。並行箇所になりますマタイの福音書15章28節にはイエス様のこういう言葉が記されているんですね。お読みいたします。並行箇所マタイの福音書15章の28節を第3版で前の訳でお読みいたします。マタイ15章28節。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。ここにああという言葉があるんですね。2017の聖書ではなくなってしまったんですけれども、原文にはちゃんとああっていうその言葉が入っていました。このああというのはイエス様が感動している様子ですね。イエス様が心を動かされたという様子をよく表している言葉です。イエス様は本日の女性が持っていた信仰を見て感動され心を動かされました。イエス様が素晴らしいと思われた信仰というのは本日の女性と、そして百人隊長、新約聖書の中にはこの二人だけがイエス様に信仰を素晴らしいと言われた人物になります。私たちクリスチャンは誰もがイエス様に喜ばれる信仰でありたいなと、そのように願いながら歩んでいます。そこで本日はイエス様が喜ばれる信仰とはどういう信仰なのか、イエス様が心を動かされる信仰というのは一体どういう信仰であるのか、そのことを御言葉からご一緒に教えられていきたいと願っています。 それでは24節をもう一度読みします。マルコの福音書7章の24節、イエスは立ち上がり、そこからツロの地方へ行かれた。家に入って誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。前回の箇所までイエス様はガリラヤ地方において福音を述べ伝えてこられました。ガリラヤ地方の多くの人々がイエス様の救いの御言葉を聞きました。また多くの人々がイエス様を信じることができるようにと奇跡が与えられて、イエス様が救い主であることの印を受け取りました。ガリラヤの人々の応答はどのようなものだったでしょうか。ある人々はイエス様をそのまま信じて罪許され永遠の命をいただくことができました。またある人々はイエス様の奇跡の御業が欲しかった、イエス様の奇跡をずっと行ってほしいと、イエス様を王にしようとしていきました。そしてある人々はイエス様が自分たちの歩みにとって邪魔者だとみなして、イエス様を亡き者にしようという計画を立てていきました。いろんな反応がありました。ガリラヤでの宣教活動が終了し、イエス様は本日異邦人の地に向かっていかれます。今お読みしました24節に、そこからツロの地方へ行かれたとこう言われている通りです。でツロの地方というのはイエス様がそれまでおられたガリラヤ地方から北に50キロほど北上していったところがツロの地方です。まあ、現在はレバノンという国になっていますけれども、当時はフェニキアと呼ばれる外国の地でありました。ここで子どもの質問の一番です。イエス様はなぜツロという外国に行かれたのでしょうか。イエス様はなぜツロという外国の地に行かれたのでしょうか。 A、B、C 書いておきましたので選んでください。 A、異邦人に伝道するために外国に行かれた。異邦人に伝道するために外国に行かれた。 B、 誰かに会うために外国に行かれた。誰かに会うために外国に行かれた。 C、 静まる時間を持つために外国に行かれた。静まる時間を持つために外国に行かれた。ちょっと難しいかもしれないですけど、24節にはですね、後半のところに家に入って誰にも知られたくないと思っておられたと書かれています。つまりイエス様は静まる時間を持つためにツロの外国の地方に向かわれたということです。イエス様はしばし人々から離れて神様との交わりを持つことによってご自分の使命をもう一度確認していかれます。この先どこに向かっていったらよいかということをイエス様は確認なさるのです。そしてイエス様の使命を弟子たちにも教えるためにこの静かな異邦の地にイエス様は来られたということになります。この先読み進めていくとマルコの10章からになるんですけれども、イエス様はいよいよエルサレムに向かって歩み出されていきます。10章から十字架に向かう流れというのが始まっていくことになるんです。その前にイエス様は少し静まりの時を持ち、もう一度ご自分の使命を確認されていきました。しかし本日のところによると、家にいるイエス様のところに一人の女性がやってきたと言われています。そのことが25節から26節までにこのように言われています。25節26節、ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた。 26節、彼女はギリシャ人でシリア、フェニキアの生まれであったが、自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った。並行箇所のマタイの福音書を見ますと、彼女の娘は汚れた霊に疲れてひどく苦しんでいたとマタイには言われています。彼女の娘はひどく苦しんでいました。そこでイエス様のこの噂を聞いた母親は、なんとか娘を苦しみから解放してあげたいと、そのように願ってイエス様のもとに来て、足元にひれ伏して一生懸命お願いをしたということになります。26節を見ると、この女性がギリシア人であったと書かれています。このギリシア人というのは血統のことではないんですね。つまりはギリシャ語を話す女性、そしてギリシャ文化の中で育った女性、これがこのギリシャ人であったということの意味になります。で、彼女の血統、生まれはどこかというと、それはシリア、フェニキア生まれであったと。これ今イエス様が滞在している地方がこの彼女の生まれ故郷でありました。つまりこれ何を言おうとしているかというと、生まれも育ちも異邦人であると、そして言葉も文化も異邦人であると、まさに 100% 生粋の異邦人であるということをここで強調されている、そのような文章になっています。彼女は 100% イスラエルとは全く関係のない異邦人でした。前回のお話を少し思い出したいんですけれども、もう先々週の話になります。イエス様は汚れがどこから来るのかということについて教えてくださいました。イエス様は教えてくださいました。汚れというものは人間の外側から入ってくるものではないのだと、むしろ人の内側から出てくる罪がその人を汚していくのだと、そのようにイスラエル人たちに教えられました。なぜこういう教えをしたかというと、当時のイスラエル人たちは汚れは外からやってくると考えていたからです。死んだ人に触れるとか、汚れた人に触れるとか、外国人に触れる、そのことで自分たちは汚れるのだと、そして神様に近づくことができなくなるのだとイスラエル人たちは考えていたからです。本日まさに生粋の異邦人、生粋の外国人であり、さらに娘は汚れた霊に疲れている人、しかも当時は身分が低いとされていた女性がここにいるわけです。二重三重の汚れを持った人、おそらくイエス様の弟子たちはこの人はイエス様の救いから最も遠いところにいる人だろうと、イエス様の救いをいただくことはできない人だろうと、そのように感じていたのではないかと思うのです。しかしイエス様はそうではないと言われるんですね。外国人であるとか、汚れた霊に疲れているとか、女性であるとか、そういうことで神様に近づけなくなることはないのだと。そうではなくて、すべての人は自分の罪のゆえに汚れたものになっているんだ、自分の罪のゆえに神様から離れてしまっているんだと、だから私はこれからその罪の問題を解決するために十字架に向かっていくんだよと、そのようにイエス様は教えてくださるのです。子どもの質問の2番です。イエス様は女性の願いをすぐに聞いて答えてくださったでしょうか。イエス様は女性の願いを聞いてすぐに答えてくださったでしょうか。なぜイエス様はそのような行動をなさったのでしょうか。なぜイエス様はそのような行動をなさったでしょうか。27節、イエス様は言われます。27節、 するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことです、とイエス様は言われました。つまりイエス様は彼女の願いをすぐに聞いてはくださいませんでした。27節に子供たちと言われていますけれども、これはイスラエル人たちのことを表しています。イエス様はまずイスラエル人たちに福音が語られるべきなのだと、まずイスラエル人たちを救いに導いていく必要があると、その後で子犬であるあなた方異邦人が救いに預かるのであって、つまりあなた方は後回しだからちょっと待っていなさいと、このようにイエス様は言われたということなんです。しかし先ほど申し上げた通り、彼女の娘さんは今苦しんで今助けを必要としていました。イエス様ならきっと憐れんでくださるに違いないと、イエス様ならこの状況を何とかしてくださるに違いないと思って母親はここまでやってきました。おそらくは自分がイエス様の前に出るということは非常に場違いなことだということも彼女は分かっていたのではないかと想像できます。冷たい言葉を浴びせられる可能性もあると分かっていたと思います。それでも彼女は勇気を出して娘のために一生懸命イエス様にお願いしているわけです。今もし教会の玄関に具合の悪い方が入ってきて、自分はクリスチャンでもないし場違いなのは分かっていますと、今礼拝中なのも分かっています、でも何とか助けていただけないでしょうか、こういう方が来たとします。私が今は礼拝中ですからこちらが優先です、あなたは後回しで待っていてください、こんなことを言ったらおそらくがっかりして、キリスト教というのは随分冷たいものですねと、そのように思われてしまうと思うんです。なぜイエス様は一見すると非常に冷たい態度をここで彼女にとっておられるのでしょうか。先ほどの子どもの質問にもありましたけれども、なぜイエス様はすぐに願いを聞き入れてくださらなかったのでしょうか。答えはイエス様が彼女の信仰を試しておられた。イエス様は彼女の信仰を試しておられた。そう考えることができます。イエス様は誰にでもこのような態度を取るわけではありません。イエス様がこういう態度を取ったという他の聖書箇所は見当たりません。イエス様はこの女性の信仰を見抜いた上であえてこのような態度を取っておられます。神様は時に非常に冷たい冷淡とも思われるような取り扱いを私たちになさることがあるのではないでしょうか。皆さんもそういうことを感じたことがあるのではないでしょうか。祈っても祈ってもなかなか答えが与えられない、神様は私のことを見捨ててしまったのではないか、神様は私のことを憎んでおられるのではないか、そういう状況に会うことが私たちにもあります。しかしそれは神様が私たちを見捨てたということではありません。神様が私たちを憎んでおられるということでもありません。むしろそれは私たちの信仰が試されている時と考えることができます。私の進学校の同級生で私より一回り以上年齢の上の方が同じ学年にいらっしゃいました。50代の後半ぐらいだったと思います。で、50代後半から新しいことを学ぶということは非常に大変なことになります。まあ、誰にも見せていませんでしたけれども、 おそらくいつも寝ないで勉強して努力をしていたんじゃないかと思われます。しかしその方は在学中にそれ以外にも非常に重い試練がいくつも降り注いできました。例えば娘さんが重い病にかかってしまったということがありました。またそのことがきっかけで娘さんとすれ違うことになってしまって音信不通になってしまったということも非常に悩んでおられました。そして何より非常に可愛がっていたお孫さんが2人いたんですけれども、そのことで会えなくなってしまった、そのことを非常に心を痛めておられました。まあ、その他にもいくつかの厳しい試練がその方に降り注ぐのをいつも相談してもらったり一緒に祈ったりしていました。しかしその祈るごとにその方が言われていたことがあります。それは何かというと、工藤さんって呼ばれたんですけど、工藤さんってこういうことがいろいろ起こるのはきっとイエス様があなたはこれでも私を信じてついてきますかと、あなたはこれでも私に従ってくることができますかと、そう私に問いかけておられる、そのような気がしているんですといつも私に言っておられました。まあ、結局その方は非常に苦労したんですけれども、5年かけて神学をすべて学ばれて、今は大阪の教会に赴任して牧師をしておられます。イエス様は鶴の女性にも同じことを語りかけておられます。本当にあなたは私を信じているのか、本当に私だけに救いがあるとあなたはそう思っているのかと、それとも冷たい態度を取られたなら他のものを求めていってしまう、そのような信仰をあなたは持っているのかと、イエス様は彼女の信仰を試しておられました。子供の質問の3番です。女性の信仰はどのような信仰でイエス様に対応したでしょうか。2つ書いてください。イエス様に、女性はどのような信仰を持ってイエス様の心を動かしていったでしょうか。28節から2つ教えられて終わりにしていきたいと思います。28節をお読みします。28節、彼女は答えた。主よ、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます。これも以前の翻訳第3版で読みますと、主よその通りですと、こういう言葉が入っていたんですね。主よその通りです、食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますというふうになっていました。で、彼女の信仰の特徴の一つ目はこのその通りですという言葉になります。主よその通りですという言葉です。彼女のうちにはイエス様の御言葉を 100% 受け入れていく、そのような信仰がありました。彼女は主よその通りですと言います。あなたのおっしゃる通りなんですと、私は恵みを受けるにはとてもふさわしいものではないのですと、願いを聞いてもらって当然のものでは決してありませんと、彼女はそのように告白していきました。彼女は非常に謙遜な信仰を持ち合わせていました。そして彼女はイエス様に対する絶対的な主権を認めていた。イエス様がお決めになるならその通りですと、そのような信仰を彼女は持っていました。私たちはともすると神様が祈りを聞かれるということは当然のことではないかと、そのように思ってしまうことがあるかもしれません。神様がいくら祈ってもそれを聞いてくださらなければ不満を覚えることがあるかもしれません。しかし本日彼女の信仰から覚えたいのは、私たちは決して 神様に何か要求できる立場にはないのだということを覚えたいと思います。宗教学者、宗教改革者のマルチン・ルターは、私たちの救いについて物乞いの空っぽの手なのだとこのように表現しました。物乞いの空っぽの手なのだとルターは表現しました。私たちはただいただくだけのものです。そしてそれを与えるか与えないか、それは神様の側に主権があることなのだとマルチン・ルターは教えています。また以前にも紹介したことですけれども、恵みというヘブル語はヘーンっていうんですね。これ覚えやすいから何回も言いますけれども、神様が私たちの願いを聞いてくださるとしたら、それは変なことなんです。当然のことではないんです。なぜなら恵みというのは何かというと、受けるに値しないもの、受けるに値しないものへの不当な祝福、受けるに値しないものへの不当な祝福、これが恵みという言葉の意味になるからです。彼女のように今与えられている状況に対して、主よその通りですと、主はあなたがお決めになるその通りなのですと、そのように言うことができる信仰、謙遜でへりくだった信仰を私たちもまた与えていただきたいと思うんです。そして彼女の信仰の特徴の2つ目、これは子犬でもパンくずはいただきますと、この言葉によく表されています。子犬でもパンくずはいただきます、つまり恵みはこんなものにも降り注ぐのだと、そのことを信じる信仰を彼女は持っていました。イエス様は救いの恵みを子供たちのパンとこう表現しているんですね。27節のイエス様の言葉を見ると、子供たちのパン、これが救いの恵みで表現されています。しかし彼女は次の節でこの子供たちのパンという言葉を子供たちのパンくずとあえて言い換えているのが分かります。子供たちのパンくずと彼女は表現しました。つまり神様が与えてくださる恵みというのはイスラエル人にとどまるものではないのだと、神様の恵みというのは異邦人の私にもあふれ出てくるような、そういう恵みなんだと彼女は考えたわけです。100円のパンがここにあったとして、そのパンくずということになれば、それはやはりパンくず、あまり価値のないものと感じてしまうかもしれません。しかしそのパンがめったに手に入らない、世界一の職人が作った貴重なパンであったならば、それはもはやパンくずとは言えません。大変貴重な恵みのパンくずと、そのように言うことができると思います。彼女は神様の恵みはイスラエル人にとどまるものではないと、全世界の人々、異邦人の私にも必ずあふれてくるんだと、そういう恵みなんだと考えたということがわかります。ヨハネの福音書の3章16節、有名な御言葉ですけれども、このように聖書は言っています。ヨハネの福音書3章16節、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。神様は私たちを愛して一人として滅びることがないように恵みを与えようとしておられるんだと聖書は教えています。この事実は何があっても変わることはありません。彼女もまた厳しい状況にはありましたけれども、イエス様が必ず恵みを与えてくださるということを信じ続けましたので、諦めないでイエス様に求め続けることができたということなんです。厳しい試練の中にあっても、 主よその通りですと、あなたがお決めになることですと告白することができる謙遜な信仰を彼女は持っていました。同時に彼女は子犬でもパンくずはいただきますと、神様の恵みは必ず自分にも及ぶのだと、必ずこの問題を主が解決してくださるというそのような信仰を持っていました。私たちもこの彼女のように謙遜な信仰、同時に恵みに対する期待に満ち溢れた信仰を持って歩んでいくものでありたいと願うんです。きっとイエス様はお一人お一人のことを見て、ああ、あなたの信仰は立派です、あなたが願う通りになるようにと心動かされて声をかけてくださっていることと思います。私たちの現実を見るならば諦めたくなることがたくさんあると思います。神様は見ていてくださらないのではないかと、神様は冷たいお方だと感じることもあるかもしれません。しかし本日イエス様は決してそうではないということを私たちに教えてくださいました。これからも救いはイエス様にしかないんだということをご一緒に信じて、謙遜な信仰を持って、かつ恵みに信頼していく、そのような信仰を持ってご一緒に歩んでいきたいと、そのように願っています。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。私たちの天の父なる神様、試練を通る中で神様が冷たいお方だと感じてしまったり、自分のことを見ておられないのではないかとそのように感じることが私たちにはありますけれども、今日イエス様はそうではないと教えてくださいました。現状にどうしても不満を持ってしまったり失望して生きやすいものです。しかし本日の女性のように謙遜に神様の主権を認めて、そして同時に諦めることなく神様の恵みは必ず来るのだと信頼し続けていく、そのような信仰を私たちが持つことができますように、主が喜んでくださる、主が感動してくださる信仰を私たちにも与えてくださるようにどうかお願いをいたします。今日の御言葉に感謝してイエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。